アリチャアリアワ。
はい、
はい、
まだ外にいます。僕たちは、ね、まだ車の中にいるんですよね。
そうですよ。
まあ、前回あの正月一発目の放送で、レンタカー借りてどっか知らない場所に行こうっていう放送をね、
やりましたね。
やって、
なかなか、
まあなんか、なぜか知らないゴルフクラブ場、何でしたっけ、
ハンズですね。
ハンズゴルフクラブっていうところで、まあなぜか3000のステーキを食べて、
うまかったね。
うまかったけど、3000払ったらそれはうまいだろうなっていう感じのね、ステーキを食べて、まあ打ちっぱなしに行って終わったんですけど、まだそのあの時間軸の後に僕らはいるんです。まだ1週間経ったけど、
そうです。
でなぜかねうろついてるんですよね、まだ、
もうぶっちゃけると、
はい、
その後めちゃくちゃ車で走ったけど、まあなんか知ってるところばっかりでね、
なんかね、そう、まあ、本当はそのもっと知らなくできるんじゃないかっていう、知らなさの向こう側に行こうみたいな話をしてて、でどんどんどんどん車を走らせてたんですけど、まあ大体知ってるなっていうものしかなくてね。
難しいわマジで、知らないところに行くのって難しいんだなと思った。
この知らなさって難しいんだって、
もうすげえ疲れるマジで知らないとこ行こうとすんの。
疲れました。
いや運転がマジで目的地がないからさあっちの方が知らねえんじゃねえかな、知らねえんじゃねえかなっていう感覚で走ってると、はいはいはい、すげえ疲れるわ。
目的地なく運転するのってやっぱ疲れる、
ね、疲れるし常に集中してるみたいなもんだからね
本当に寿司さんがまさかそんな疲れを感じていたなん
ていやなんだろうね、やっぱ車の運転ってずっと長いことしてるとなんか頭の脳みそが麻痺してくるね。なんか
ちょっとね、ちょっといいのはあったんですよね、大きな傘見守り公園っていうのがあったんですよ。
ありましたね。
公園の名前として大きな傘見守り公園、あれ広場だったかな、大きな傘見守り広場っていうのがあったんですよ。
広場だったっけ、
大きな傘見守り広場っていう名前何なんだよっていうそこ結構良かったんですけど、
そうですね、あの頃はまだ元気だったから
まさかね、
いやいやまだまだあるだろうと思ったね。
そうそう、そんな前半にピーク来てると気がつかなかった
いやあれがピークって分かるやつ一人もいねえよ。
いや今考えたらあの大きな傘見守り広場が一番いい感じでしたね。いや
ただの公園でしょ多分、
まあ、ただの公園なんですけど、名前がさ、大きな傘を見守る人がいるのかとか、なんかちょっとね気になるじゃないですか。
いやね、
いやそこで降りとけばよかったのかな。
いやーそれもそれでなかなか大概だと思うけどね
難しいですね、知らないところに行こうっていうのはさ。
なかなかやっぱね、俺は思ったけどやっぱ一番最初は高速使うべきだね。
なるほど、
高速使ってある程度の20キロ、30キロ移動してからじゃないと、やっぱもう大体なんとなく知ってるよね。
なるほどね、
近場は。
うん、あ言ってもここ横浜市ですからね、まだね。
そうなんだよ、
横浜市だったらどっかしらやっぱ知っちゃってるんですよね。
そうなの、本当にもうね、あ俺のここ俺の高校だわとか
あった、
そんなんばっか。
そう、完全に知らないとこいると思ってたら僕の高校の通学路でした、
めちゃくちゃ馴染みのあるところじゃん。
3年間歩いてたとこでしたからね
そこからなかなか抜け出せなくてさ。
そうなんですよね、一回そこ入っちゃうともう知ってるんですよね。
そうよ、
知ってるの延長になっちゃうんですよ。
あと1個あったじゃない、いいとこ、あの、おろし、卸センターみたいな
あーなんだっけな、卸元町かな、
卸元町、
卸元町っていう場所があって、なんか物流センターみたいなところだったんですよね。
すごい物流センターが集合してる街みたいなね。
そうそう、
あそこちょっと面白かったけどね。
そこになんか枯れた木の並木道があって、
あーそうそうそうそうそう、
うわここ知らない世界への入り口だーってめちゃくちゃ盛り上がってたんですけど、
でそこ抜けたら、どこだったんだっけ、
そこ抜けたらまた知ってたんですよ
知ってたなんだね。
もうこの知ってるところからなかなか逃れられないんだなっていうのがね収穫ですわ。
いやそうなのよマジで、
今日の というわけでね、まあせっかくレンタカーも借りてるんで、結構録音環境もいいっていうことでね、
いいのかな俺ね、
あのメールを
ここに来てね、
なかなかね、去年からスペシャル回とかやってたんで、なかなかメールが読めてなかったんで、ちょっとメールを読もうかなと思います。ま、うん、じゃあね、いる人
出ました、いる人、
いる人、
新年一発目のいる人、
新年一発目のいる人読みます。
いるかな、今年あたりもういねえんじゃねえかなと思ってるよ、はい、俺は、
ね、じゃあね、
はい、
怪しまれるさん、
怪しまれる、
あ、なるほど、これ、うん、あの漢字で怪しまれるっていう名前みたいに書いてたんですけど、
あ、かわいいね、怪しまれる、
怪しまれる、ちょっと恋愛ゲームっぽくていいですね、こういう名前、
鬼面組に影響されてる
怪しまれるさんのいる人ファミリーレストランで注文した後もメニュー見続ける人
それ普通に言うだろだって
何なんすかね、これ僕もやっちゃうけど、
いやだってメニュー見んの面白いじゃん、
そう、面白いっていうか、なんか多分今まあ注文したけど、うん、あの注文をしなかった俺の可能性を見たりとかしてるかもしれないですね。
なるほどね、
注文決めちゃったけど、注文ってその不可逆的じゃないですか、
うん、どういうことですか、
巻き戻せない、
あ、そうですね、
一方方向にしか進めないんですよ、
そんなこと注文ってキャンセルは効くと思うんですけどね
でもキャンセルはさ、うん、悪いじゃん、
作った人に、悪いよね、すぐ言えば大丈夫だけどね、
すぐはいけるけど、でもなんかやっぱりあの注文をしなかったら俺はどうなっていたんだろうかってその違う世界の自分、平行世界の自分をやっぱ想像したいんですよね、あのメニューを見続けることによって、はいはいはい、こっちだったかもなみたいな、でなんかその中で今の注文が何パーセント当たってたかみたいな判定も しておきたいんですね。
それってさ、幸せになる可能性はあんの、その行為に、
いや、ならないです
マイナスしかないよね、
一切ね、あのプラスにはならないですけど
そうだよね、
でもなんかやっぱその可能性ってやっぱりね魅力的なんですよね、やり直せたかもしれない、
まあねでもまあ隅々まで見た後だったら俺見ないかもな、頼んだ後、
注文でもこのメニューって面白いからさ、なんかその全飲食店の最新メニューを常に載せてる雑誌とかあったら読みたいな、
あー、それ面白いね、
結構変わるじゃないですか、
変わる変わる、それめっちゃいいじゃん、
今こんなんあんのとか、
確かに、季節で宣伝にもなるしね、
変わったりするから行きたくなると思うんですよね、うん、このメニューの雑誌あったら
それすごいいいんじゃない、
これ
雑誌出したら
起業できるかな、
でもまあネットですぐできそうだけど
ネットで調べりゃあるんだけどね、
でもなんか本で読みたいみたいなのあるよね、確かに
あのメニューをね開く感じを味わいたいからな、
ただむちゃくちゃ分厚くなりそうだねそれ、ファミレスならファミレスとかで一括りにしないと、全メニュー全メニュー出るやつすごい、ね、
なんかそういうサイト欲しいな、
あ、それ作ればいいじゃん、お願いします、
メニュー飲食店の全部のチェーン店のメニューが揃ってて更新のたびに通知で教えてくれるの、
あーいいね、
ポンってスマホ、
あーそれ会員になるよ、
大戸屋で季節のメニュー更新とか
しょっちゅうなりそうだけどねポンポンポンポン、
俺いいんじゃないですかねこの商売、
あとマニアックな店のやつも、
あー読んどきたい、
なんか
行かないけどメニューだけ知っておきたいってあるよね、
あるある、なんかこの店どんなメニューあんだよみたいなののところとかも 見れたら見たいよ、
飲食店のメニューってやっぱそこに行かないと見れないんだもんね、
そうなのよ、
変わるべきかもな、どこにいてもメニューだけは見れるっていう世界にするべきかもしんない、お願いします
誰に言ったの、
そしさ
俺が絶対やんない
イラストなんてやめてさ
イラストやめて俺メニューを見るのを作るわ、
飲食店のメニュー見れる人にしてくださいなってくださいよ
今年、
そしさもうイラストなんてやめてさ
いやなんかそのメリットがあんまよくわかんないんだよ 儲かんのそれ。
儲かりやしないっす。
やだよ、じゃあやだ。
儲かりやしないっすね。そんな、まあでもやっぱメニューっていいっすよね。うん、じゃあ次のいる人、あ、じゃあカニカンさん、
カニカンさん、
カニカンさんのいる人、発明品を見るとこれを考えた人すごいよなっていう人。
それもそんなこと言い出したらさ、それ全部いろんなこと言うよ、それさ。
いやでもなんかあるよね、たまたまなんか例えばファスナーとかさ。
いやそうだけどさ、
ファスナーってすごくないみたいな。
それもう全部すごいよ。
どうなってんのこれみたいな。よくこれ持ち上げたら閉めるって言えたなみたいな。
いやそんなこと言ったらもっとあると思うよ。
すごいよね、なんかふとした時にこれすごいなって思っちゃいますよね。
あ、でもその洗濯バサミだってすごいっちゃすごいからね。
うん、いやなんか俺結構思うのはやっぱ、うん、なんかショートケーキとか食った時に、うん、これ最初に考えたやつマジで天才だなとか思っちゃうんですよね。でもショートケーキ考えた人の名前って世界に残ってないのよ。
確かにね、
そのアンバランス感なんだよってすごいめちゃめちゃブチ切れちゃうんですよ。
そんな切れんの？
いつ
の？そんな切れちゃうの？
あんないいもん作ったのよ、だってショートケーキ、まあ、ショートケーキなんて何人を笑顔にしてるんですか。世界どんな
100万人だろうね。
どんな芸人よりも人を笑顔にしてると思うんですよね、ショートケーキ。
確かにそうかもね。
でもショートケーキを考えた人の名前は、
サンドイッチは名前ついてるのにね。
サンドイッチ伯爵だけですよ。サンドイッチって別になんかそんなでもねえ気がするけど。ただ挟んだだけじゃないって気するけど、
ね、おにぎりもいないよね。
おにぎり、おにぎりいないね。
おにぎり考えたやつ、
おにぎり考えたやつ誰なんだ
ろう。おにぎりみたいにさ、うん、誰でも思いつくのをやっぱ考えたやつもすごくない、逆に。
でも米を、うん、まず丸めようっていうとこからですよね。
そうそうそう、
米をまず握ろう、
移動しようと思ったんだろうね、こう米持って、
うん、でなんかそのままだとなんか違うなみたいな、なんかすげえバラバラになっちゃうねこれみたいな。そこで海苔を巻いたっていう功績、これはなかなかですよ。
一番最初やっぱ丸だったじゃん、きっと。
あー、三角じゃなくてってことね。
で三角にしたやつはやっぱだいぶおしゃれだっただろうね。
確かに
服もすげえ、
その、うん、あのおにぎりを握る時の手の形あるじゃないですか、うん、あれ多分革命だったでしょうね。
革命だった、革命だった。
最初多分片手でグッとか握りつぶして、うん、そのままポンって置いてたと思うんですよ、片手のなんか形で、うんうん、
確かに
そうだよ。なんかこう汚くねえかみたいな。なんか空気しないなみたいなことを思った時に、うん、あの三角の手の形、これだっていう。
そんな風にしたのかな。
めちゃくちゃ革命だった気がするな、あれ。
いや、まあ、多分受け狙いじゃないの、最初は。
でも、名前残ってないっすよ。
そうだね。
そしさ
そんなこと。
僕はやめてくださいよ。イラストなんて。
いや、俺、イラストやめんの関係ねえだろ。
おにぎりを握った人の伝説、伝記書いてください。調べて。
そう、ただの想像の漫画じゃないか。
誰だったのかって。こっちだと思うな、お寿司さんは。今年
やだよ、責任取ってくれよ。そしたら、
いや責任は取んない。責任は常に自分にあるんだから。
じゃあやんないよ、マ
ジで。じゃあ責任取ったらやるってこと。
毎月給料振り込んでくれるならやるよ。
それはイラストを描いてた時分ってこと。
そうそう、
きっちり
きっちり、
うん、半分になるぐらいはしょうがなくない。半分になるぐらい、
まあ、半分になるぐらいしょうがないかな。
じゃあ半分の給料払えたら、うん、もうイラストを描かないって誓ってくれます。
なんでそんなことしなきゃいけないの。
いや、なんか面白いな。その面白さだけで人の人生を変えてもいいのかな。
それ良くないってことだよ。バーグハンバーグバーグの良くない部分だよそれ。
ダメなのかな、やっぱり。
絶対ダメでしょそれは。
もう書かないでほしいからっていう気持ちだけに。
書かない代って結構高くなるよ、それは。きっと書きたいもんだって別に。
いやでもあえて書かないでほしいんで 保証するんで
お前に何のメリットがあった
んだよそういうので人の人生狂わしてる金持ちとかいるのか
な。いるよいるよ。
暇すぎてさ暇すぎても人狂わす以外もないわっていう
あんだろもうちょっと。
そういう人いてほしいな。そういう人のインタビュー記事読みたいですね、地元で。
確かに
人を狂わすっていう探そう。探します。
何を探す。
人を狂わして金持ちのインタビュー
絶対応募してこねえよこんなやつ
じゃあ次、お魚さばきさん。
なんかかっこいい名前だな。
お魚さばきさんのいる人。
はい。
複数人で予定を合わせているとき、先に誰かがその日無理って言ってるのに、その日大丈夫って言ってくる人。
あーいるよねそういうやつ、ね、
よく読めよっていう時ありますよね。なんか
本当いる。
みんなで、あじゃあ何日と何日で何日がいいですみたいなこと書いた後にさ、
うんうん、
何日だったらいけるっていうその無理な日をわざわざ書いてくるやつい
るいる。本当うっとうしいよね。
1個前読めてっていうその
これはもう本当ついこの間もいたわそういうやつ。
うん、なんか一回やっぱ戻っちゃうじゃないですか話が、
うん、
いやこの日無理なんだってみたいな
感じ。なかせね、
なんかいけると思ってんすかね。
いやわかんない本当思考がわかんないねそいつ
の。もしかしたら、
うん、
こいつ無理って言ってるけど、うん、そんな無理じゃないんじゃないかみたいな
俺が強く言えば
なんかちょっと可能性あるんじゃないかなみたいなことを感じてるのかもしれないですね。まあただ読んでないだけなんだろうけど、うん、
それでもなんかグループラインで忘年会のやつをもうやってて、
はい
はい、で一人返事しないやつがいて、
あ
でそいつはどうって名指しで聞いたら、うん、ポーンと返信してきて、はいはいはい、土曜日だっけっていう返信がやってきて、もうみんな唖然としたよね。もう
あなんかその加わらない感じ出してくるやついますよね。そうその会合とかの打ち合わせに
何それ何それに答えなきゃいけないの今からっていう。
なんかちょっと興味ない風な感じ出すやついるよな。なんか
そいつねそう毎回そうなのよ。
もうなんかもう他人他力本願っていうか、
行けたら行くわみたいなさ感じをすげえ出してんだけど全部来るんだよそいつ、
うん、1から10まで説明しないといけないやついますよね。
うーんなんかもうね
何日だっけとか何時からだっけとか、いやよ書いてあるから先にもう書いてあるからそれを読んでくれって。
なんだっけそれなんだっけ、
うん、誰来るんだっけとかなんか人で判断しようとするんです
よ。分かる分かる誰来る誰来るっていうのも
誰来る嫌だよね。
嫌だ嫌だ。なんだよ誰だったら
来るんだ。誰だったら来ないのじゃあみたいな。
そう
もう そういうの俺逐一もう、
うん、
あのつまびらかにしていきたいわ。
あ分かる。
その誰来るんだっけみたいなやつのじゃあ誰が来るのが嫌っていうのを表明させたい。
分かる。じゃあもう言ってくれて理想まず理想のメンバー聞かせてくれて。
そうで今回は何点なのとか
確かに
確かに。なんかほんとどんどん住みにくくしてやろうそいつが。
言っとくけど周りはお前が来ることが点数低くなることになる
そういう可能性もあるからなっていう、うん、いやいいですねこういうやっぱりこういう調整ってなんかすごい人間っぽいですよね。何日ならいい何日ならダメみたいなことを言い合ってるのって人間だなってすごい思っちゃう。今年もあるんでしょうね。
あるでしょうね。
日を合わせる人たち
あるよそれ。
日合わせてるってなんか俺が神様だったらちょっと可愛いなって思っちゃう。
あいついつも日合わせてんなって。
神様だったら多分日合わせないですよ。
神はもう明日
なんかもう多分そこに行けば集まるであろうことが多分分かるんですよ神は。
あ確かにね。
ここに行けば全ての神集まるであろうって思ってるから。でも人間は分かんないから言葉にしないと。人間は日合わせるんです
よね。確かに
人間って可愛いっすね寿司さん。
そうだね。 そうだね、
やめてください。もうなんで、ね、イラストファグの
そう言われると思った今。引き合わせる人になる。
引き合わせる引き合わせる人にな
る。すげえ、俺に頼めば何でも引き合わせる。
引き合わせ、
引き合わせ、
引き合わせレーター
になります。普通合わない日でもあの人に頼めば
合うっていうイラストを描くよりそっちじゃないですかね。
今回全部それで行く感じなのかな、もしかして。
え？お、こんなメール読んでる時にめちゃくちゃ事故ったらすげえ嫌ですね。
あ、バイパス乗るんだったのか今の。
あ、そうなんだ。これでも中原街道だけどね。丸子橋って書いてあるけど。あ、直った。
直ったというか多分道が変わったんだ、うん、乗った方が早かったな、きっとな。
確かに。
プって言われたよ。
ちょっと言われるとへこむよね。
ちょっとぐらいいいじゃん。
あ、銭湯ある。
え、
ゆー、あ、鶴神のやつかな。いや
ー、ね、お腹空いてきたね。
お腹空いてきたよ。なんか食うかな。
なんか食おうか。こういうのさ、車運転して店に入るのってさ、
うん、
ちょっとむずいんだよね。
あー、なんかわかる。
運がある決まるよね。
なんかこう
やっぱ刹那の瞬間に決めないといけないからさ、これ以上はないだろうっていうところの限界点を見極めるのはやっぱむずいんだ。センスいるんだよ。
そう、国道のやっぱ脇にある店って本当にあれよね、あって思わないと入れないよね。
そうなんですよ、あって思わない
と。それであと引き返すほどの店はないんだよね。
ない。もうあーとか言いながらね。
あー、まあよかったけど、
うん、
まああえて引き返すほどでもないかっていう感じがほとんどですよね。
ほんとそう。
だからなんかやっぱ俺が国道沿いの店経営してたら、
うん、
まずやっぱりもう1キロ先から意識させるっていうのが大事だと思うんですよね。だから看板もやっぱさ、その直前だと絶対判断できないからここに入ろうって、その1キロの、
うん、
あ、なるほどねっていう、その、まあ、例えばラーメン屋だったら1キロ前からラーメン屋の看板を置いといて、
いいね、
そのラーメンを食べる自分を想像させる時間を、
その100メートルずつさ、ちょっとずつラーメンが出来上がってる看板作ったら入るかも。
ちょっとずつ完成していく。
そう、
そしたらあーもう食いたいってなるかも、ね、
なるなる。なんかこの後に、
うん、
チャーシューの後餅来る、うん、みたいな感じの。
そこで1個裏切りを入れとくってこと。そ
う
そ
う
そ
う。で、何このラーメンっていうところでガーンと入ってくるっていう、
ね、あー、そのやっぱ流れだよね、
うん、
流れを作んないと国道沿いの店ってなかなか入れないな、
うん、
もうすぐ 100m 手前とかだったらちょっともう判断できないもんね。
いや、無理無理無理無理。
それを食ってる自分の姿を想像できないも
ん。そうなのよ。
だから難しいですよ、国道沿いの経営は。そんなお寿司さん一朝一夕でさ、イラストやめてやるって言っても
言ってないけどな。
なかなか難しいもんですよ。
言ってないんだよな。国道沿いの店やりたいってやついいの、夢で。
夢ではないかもね。結果
いつか国道沿いに店出してんだよ。
結果国道沿いってことはあるかもしれないけど、最初から国道沿い想定してるやつ。あ、でもステーキ券とかは国道沿いだけなんですよね、多分。
ああ
、あえて国道沿いを狙って出店してるっていう戦略もあるらしい。
おお、なるほどね。やっぱ車で行くタイプの店だよね。
うん、
要するに大人数が行くとこなのかな。
うん、お、考えてきてるね。詰めてきてますね。
やっぱそうだろうね。
第二の人生。
お酒じゃないんだよ、やっぱ車乗るから。
まあ、運転してますからね、うん、そのやっぱ運転手を差し置いて飲もうっていうこともなかなかね。
ないね。
ないと思うんで。
ないね。そう考えるとやっぱり焼肉とかになっちゃうよね。うん、寿司とかちょっと高めのものを行こうか、
うんうんうん、
みたいな感じで。うん、
そうね、あとやっぱテンション上がりやすいと思うんですよね、車運転してみんなでいると。
なるほどね。うん、
行っちゃおう行っちゃおうみたいな、
うん、ステーキ券だ。やっぱり
結果
すごいね、やっぱマーケティングすごいな。なるほど。
やっぱちょっといいもの出して、
うん、
まあ、なんなら客単価チェーン店の他のチェーン店の2倍ぐらい取ってもいいかみたいなね。あ、はま寿司ある。
はま寿司ね。寿司ってもうさ、俺ね、寿司あんま好きじゃなくなってきた。
ちょっと、いや、寿司が好きだからお寿司だったじゃな ですか、あなたは。
そうなんだけども、寿司ってやっぱさ、うん、あんま魅力ないわと思って。
どういうこと？
冷たいじゃん寿司って。
え、
なんか寿司食ってよかったと思ったことさ、
うん、
ある？
いや、あるでしょ。
あんの？
あるでしょ普通は。
寿司食って、あー今日はいい、美味しかったな、幸せだなって思ったことってあんまなくない？
そう？むしろ晴れの日に食べるものじゃないですか寿司って。
晴れの日に行くけど、なんか何かが食ったら、なんかこんな感じかみたいな気持ちになるんだ。
そんなに感性死んでるんですか。お寿司を食べ、しかもお寿司って名乗るほどの人だったのが。
焼肉食った後の方が幸福感高い気がするんだよな。
まあ、一瞬のね、その快楽物質の出方はやっぱ油もんなんで焼肉だとは思いますけど。
いや、食い終わった後もやっぱりその、あったかさがあったから、
うん、あったそんなあったかさに飢えてるんですか。
いや、寿司冷たいから
テンション下がるんだ。解明するってことも、室木お寿司。
いや、もう解明できるもんなら解明したいですけど、
ね、じゃあ今からお寿司じゃなかったら何にするんですか。
そ
のあったかいものとか言うんだったら。
あったかいもの、あったかいものから行くの、うん、そう。
でもお寿司が嫌いだって言うんだったらさ、解明しなきゃ、そりゃお寿司にも失礼ですからね、それ。
じゃあちょっとお寿司やめて、
うん、
俺最近気づいたんだけど、
はい、
俺これあの食べ物の中で2位ぐらいに好きだなと思ったやつあるの
よ。2位いいよね。
2位、
2位、
それが、
はい、
生春巻き。
え？
生春巻きってさ、なんかすげえ美味しくない？
生春巻き2位の人いるの？
いや、いるんだよ。これがびっくりしたことに、よくよく考えてみて、よくよく生春巻きのこと。
俺絶対50位以下だわ。
うっそ。
生春巻きだけは自信持って50位以下だわ俺。
いや、それいっちゃあげてくれよ50個あと全部。
頼まないもん、まず居酒屋で。
マジで？いや、居酒屋では頼まないでしょ。居酒屋でだって出ないもん生春巻きなんて。
いや、まあなんか時々あるじゃないですか、アジアのね、通のやつとか
行く
と
さ、行くでしょ、
生春巻きあるけど。
あるでしょ、頼むでしょ。
いや、だいたい結構もう5番手ぐらいですね、頼んだとして。
マジで、うん、俺ふと気づいたら、うん、生春巻きが出てる置いてある店だったら 100% 生春巻き頼んでることに気づいたの自分が。
ある日ね、
うん、で、うん、新幹線乗るときにさ、
はい、
キオスクみたいなとこに生春巻き売ってたの、うん、買ってたんだよ俺。だから俺それ自分で買った時に思ったのが、うん、あ、俺生春巻きめちゃくちゃ好きだわ。
そこで気がついたんだ、
うん、そして食ってもうまっと思って。
じゃあもう室木生春巻き、
生春で、
生春さん、
生春
生春さんはちょっといいかもしれないですね。
生春さん結構いいよ、ね、
生春さん、
生春、
生春さんいいじゃないですか。
生春にしようかな。
生春巻き好きだし。でも確かに生春巻きの席まだ空いてるな。
いないでしょ。
いない。生春巻き好きってやつもうバカにされてるから。地位めっちゃ低いった。
いやいや、ベトナムとかにはいっぱいいるだろう。
ベトナムにはいるだろうけどさ、でも生春巻きの解説とかしたら結構俺聞いちゃうかも。
ああ、じゃあ俺ちょっと2018年は生春巻きを攻めていこうかな、う
ん、
マジで。
いや確かにね、正解わかんないもん生春巻き。
俺もわかんない全然。
まあ、なんかエビとか入ってんのかな。
そうそう、エビ大体ね、エビと蒸し鶏と、うん、まああの、まあ、パクチーはアジアン系はパクチーだけど、うん、日本だと大葉ね。
あ、なるほどね、
うん、とに、まあ、きゅうりとか人参とかその大根とかね。
で、なんかさ、チリソースみたいなのつけて食うじゃん。
そう
あれも何なの。
あれうまいんだよ、あれがうまいの。
あれもでも正解なのかなってちょっと思ってる。
確かに、わかんないわ。
わかんないの、
礼儀がわかんない、生春巻きの。
あと半分にするのか。
いや、あれ一本で食うやつはなかなかいない。
いや、生春巻きね、確かに生春巻きのもう座り放題ですよ椅子今。
あ、ちょっとじゃあ俺ちょっと、はい、生春巻き出
して。あ、手挙げた。
はい、2018年私生春巻きで、生春で、
生春巻きの生春巻き評論家として、じゃあちょっと。
ああ、
でもな、 あるのかな、日本一生春巻きがうまい店。
ちょっとネットで調べたいな。
調べたら出てくるのかね。でもベトナム料理屋とかなんのかね、やっぱりね。
まあそうだろうね、大体。
いやー、なるほどね。
でも生春巻きまずいと思ったことほとんどないんだよね。
いやー、どうかな、そんなに。
春巻きより生春巻きの方がうまい気がするから。
揚げてないやつよね、うん、
いや、あれな、いくらでも食えるし、
すごいな。なんか意外な方向性が見つかりましたね。
あ、急にね、
2018年、急に。
そうだ、
何の話してそうなったのかわからないけど。
確かに。
なるほど。じゃあおせっさんの2018年は生春巻きということで、
はい、
ちょっとなんかわかんないけど、うんちく聞かせてください。
生春巻き、ちょっとずつ生春巻きのこと調べていくわ俺、うん、
じゃあお寿司の生春巻きっていうコーナー作りますか。
あ作っていいのこれ。
そんなコーナー、やっぱお寿司の生春巻きって意味がわかんないな。どういうことって一回ちょっとなっちゃう。
ちょっとゲストで生春さんを呼ぶって
言って、生春さんを呼ぶ形式にしないとちょっと意味、名前がちょっとやっぱ意味が分かんないです。
そうだ、生春さんの生春巻きのコーナーちょっと作る、
作りましょう。じゃあね、イラストやめて。
なんでイラスト毎回やめないといけない。むしろイラスト付きで紹介した方がいいわ。忙しくなんな、これは。お寿司としての活動と生春としての活動。
生春、マツコの知らない世界にもね、
生春として、
生春として出ることを目指して、じゃあ私も頑張ろうということで、ね、もうちょっとでお寿司さんの家帰れるんで、
はいはい、
じゃあ生春巻き頑張ろう。
そんな終わり方なの。
今週はこの辺で、
はい、
ありがとうございました。
生春、
あ、めちゃくちゃ滑って
る。生春さんの挨拶
めちゃくちゃ滑ってる。
2回言わなくて。